TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは
私ワンコと
私準レギュラーの山本しおりがお届けします。はい
緊張した。なんかいつもとも始まりが違くておやって皆さん思ったかもしれませんが、今回はメイン MC がなんと、
はい、
初、
はい、
山本しおりさんにちょっと、
ね、初 MC です。
今日も純ちゃんがお休みなんですよ ね、急遽ねお休みなので、うん、もうせっかくだからしおりさんも離れのためにそろそろ MC やってもいいんじゃないって言ってやらさせています。
なんかもうなんか本当すいません、先に謝ってきます。
謝るな謝るな。
はい、そうですね、
はい、今日大丈夫か。いやね、なんか、まあ初めてだからね、ご容赦ください。
すいません。
はい、というわけで始まりました82回目。
今日そうですね、7月6日ですね。
ですね、もう
7月6日、もう7月ね、7月入りましたね、
うん、七夕
ということでね、明日もう七夕、
うん、
ね、
七夕皆さんなんかしてます。
七夕って
七夕って大人になるとなんかするみたいな話を去年もしたんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
でもなんか、うん、商店街とかどっか商業施設みたいなとこだと結構、ね、笹の葉とか
飾ってあって
短冊書いてくださいみたいなスペースがあったりして、みんななんかおのおの好きなことを書いてる。
そうそうそう、願い事。なんかそもそもでも七夕の話って知ってる、
うん、
何が久々にな
んか織姫と彦星が何らかの理由によって引き離されて川の端っこと端っこにいて会えないけど、7月7日だけなんか
久々に会えます
みたいなことは知ってる。
だけど、うん、なんかあれでしょ、あのラブラブすぎて働かなくなったから。
そう
そうそう、
ラブラ、あ、そうか、もともと夫婦、恋人、あ、結婚してるの、
うん、
夫婦だけどラブラブすぎて
働かなくなって、
マジか、
ダメじゃん、お父さん怒ってダメな大人だった
の
ね。
あ、なるほど、もうお互いしか見えないバカップルになっちゃって、イチャイチャして
残念なカップルで
何もしないから、お父さんがマジおこで、お前らちょっと真面目にやらんかいって言って引き離した、うん、
へえ、1年に1回だけ会わせてやる、その間必死で働く、
必死に働かないと会えない、
会えない。
なるほど。でもさ、そもそもそういう話なのに、うん、なんで短冊にお願い事を書くことになったんだろう。
そうだよね。
しかもさ、なんかよくわかんないけど、うん、そもそもちょっと調べたら私も、うん、なんか本当はあの短冊に書くお願い事っていうのは、うん、織姫が旗を織る人じゃない、あの着物を作る人だから、そういう職人的な手習い事が上手になりますようにみたいなお願い願掛けをするための行事だったんだけど、うん、なぜか今はもうどこどこに合格しますようにみたいな、
何でもありな、
何々君とずっと一緒にいられますように、ね、まあでもそれはそれで近い気がする、恋人の行事だから、それはそれでいい気もするけど、なんかちょっと拡大解釈されつつ、なんかもう神社の今と同じ感じで
手習い事ね、なんか
こうしいですよ、
何か上手くなりたいとか、
お、じゃあナレーションが上手くなりたいとかでもいいんじゃないですか。じゃあ夢かな短冊書いちゃう、
書いてどっか飾り行くかなと。
そうだね、どっかないのかな、ちょっと調べてみようか、
ね、ちょっとね行ってみたいね、
短冊書いてみようかな、皆さんも短冊書いてますでしょうか、
ね、なんかこうお願いしましたみたいなのがあったら
ね、
うん、聞かせてほしいなと、はい、あますね。
それではお見合いしちゃった ね、さあそろそろ次に行ってください。
じゃあ次に行きますね、
はい、次に
改めて、はい、夢かな放送局スタートです、
はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
大丈夫か大丈夫か大丈夫か、
ワンコちゃんありがとう。
そろそろだよってチラチラ合図してるのなかなかいかないなって思って、ね、タイムを見ていないだろうだって
しまった、こんな時間だった。
まあ見る余裕がないんですな。面白いからいいや。
面白がられてる。
はい、始まりました。再開から2回目でございます、はい、82回目、
うん、そうですね、ここでちょっと改めて、はい、トーク力で、はい、トーク力、トークフリートークをしたいです。
硬いぞ、フリーじゃないぞ、全然
フリーじゃないね、
うん、そう、何を喋りましょう、うん、何のその流れは、
最近こう気になることとかがあればそのテーマに沿って
ほい
フリートークを、うん、していきたいなと、
トーク力高めるためにもうテーマとかじゃなくてフリーにしちゃうっていうやつですね。
そうですね、ちょっと気になるものがあればどんどん話していき、気になるものは何かありますね、そこに
持ってきてんだよ。
あ、
と何の音でしょうか。
すごいモーター音が聞こえますが、ウィンウィン言ってるね。
なんでしょう。これ聞いても全くわからないところが伝わらない。ミニ四駆でございます。
ミニ四駆ね、持ってきてるね。
イエーイ。
なんかすごいねこれ。え、自分で作ったんでしょ。
うん、でもこれすごい古いから、うん、十何年前に作ったやつ、うん、シールが剥がれてきてる。まあ私なんでこれよそよそしく持ってきてる、今更ながら、うん、私他の番組でですね、うん、ミニ四駆のラジオもやっておりまして、もともとミニ四駆好きなので、うん、この夢かなでも何回かちょっと言ったことがあるんだけど、うん、ミニ四駆好きって言ってもそんなガチ勢から比べると全然なんですが、なんかねミニ四駆作ってただめでるみたいな感じの愛好家コレクションしてるだけだったんですけどね、うん、それを最近ちょっと走らせたりしてラジオの関係とかでも、あとね他の番組でも無意味にラジ、うんね、こうミニ四駆を持ち歩いたりして
なんかそうね、下げね首から下げてるね。
そう、う
ん、
ネット動画とかでもね、うん、ミニ四駆を持ってちょっとミニ四駆と私をつなげたいなみたいな感じでやってるんですけど、うん、でもミニ四駆ね今普通にブームが来てるらしくて、ね、なんと多分ね、うん、この放送してる時はもう終わってるのかな。なんか今ちょうど毎年大きい大会があるんですけど、ミニ四駆の、
ミニ四駆
そう、グレートジャパンカップ、うん、大きい大会が全国であるんですよ。東京でもあって大阪でもあって、もう本当に全国つつ裏裏でいろんな地区予選があって、最終的に
あ本大会があるんだ。
そう、本大会がそこから結集した強い選ばれしレーサーたちが決勝するやつがあって、この間東京大会があって大阪はもう終わっちゃったかな、この放送の時にはあったんですけど、なんか東京大会のエントリー、あれもう事前エントリーとかじゃなくて、確かあれのジャパンカップも当日エントリーだったと思う、うん、当日朝行って、うん、そのマシンを持って行って、うん、出たいですみたいなこと言って、
うん、そうなんだ、
出るみたいな感じだけど、うん、すごい例年にない、今までで一番多くて、うん、何人つってたから、なんかすごい数だったの、なんか何百万人、うん、万人は言い過ぎ入らないか、すごいいっぱい来てあって、今ねミニ四駆が本当にすごいブームが来てるらしくて、というのも結構大人のミニ四駆って言ったら昔さ、うん、子供が遊ぶイメージだったじゃない、ね、私も当時子供だったんですけども、うん、なんかその時、うん、昔流行った時に子供だった人たちが今ちょうど大人、うん、30代とかになって、うん、で お金ができてまた新たに、
ね、余裕がある大人が
そう遊ぶみたいなので流行ってるらしくて、ね、いろんなとこでね、うん、ミニ四駆のコースを設置したり、変わったとこだと、なんかね携帯電話ショップの中にコースが設置されてて、自由にコースしてもらっていいですみたいな、レースしていいですよみたいなところもあったり、あとはバーの中に大きいその、うんコースがあるんですよ。走らせミニ四駆って、あの走るんだけどコースがないと、あのラジコンとかと違って勝手に走っていくので、うん、モーターがついてて、あの道がちゃんとなってないと勝手にバーンって飛んでっちゃうのね。だからちゃんとコースがないとうまく走れないし、バラバラになっちゃうんですよ。道とかでかんそんな単純に走らせられる遊びじゃないから、走らせる場所がないと遊べないのね。だからそういうコースをね、まあまあ高いんだけどコース買うと大きいからで場所も取るんだけど、そういうのを置いてるお店とか、もともとは模型屋さんにいつもあったんだけど、そこでみんなで遊ぶみたいな感じだったんだけど、模型屋さんだけじゃなくて、そういうまあ携帯電話ショップはちょっと特殊な例だと思うんだけど、
すごいねバーとかお酒を飲みながら、そうそうそう、まさに大人向けだよね。
そうそう、お酒飲みながらフリー走行できますよみたいなのがあったりして、
もうちょっと面白そう。そう、
大人向けに結構いろんなこと進んでるらしく、なんかすごいなと思って。
すごいね。
そしてね、
そうね、今なんかこうやっぱり30代、40代の大人が昔にこう楽しんでたもの、そうそう、
ハマってたもの、
リバイバルブーム、
そう、ミニ四駆だけじゃなくていろんなものがね、アニメとか漫画とかもやっぱり、
ね、そうだよね、
なんだろうね、ちょうど多分私たちの世代も引っかかってくると思うんだけど、私たちがちょうど子供時代一番漫画とか、多分その時代は漫画とかアニメ一番見てた世代、
見てただろうね、
だってインターネットとかがあんまりなかったじゃない、
もっとテレビで、
そうそう、テレビか漫画かしか娯楽が要はなかったから、でゲームとかもあったけどみんなが持ってるわけじゃないし、あのね、なんか本当にファミコンとかスーファミとか、そのね、お家で2人ぐらいしか同時にプレイできなかったりとかだったから、なんか本当に漫画とアニメがすごい流行ってた時期なのかなって思って、だってセーラームーンとか、
ね、
あとジョジョとか、ジョジョはもっと古いのかな、なんかね、いろんなものが、ステージュとか映画にもなりましたけどね、あと今ちょうど7月から牛音虎のアニメが始まるんだね、牛音虎もすごい古い、なんか昔本当に20年とか10年以上、10年、ね、20年前に流行った作品をもう一度リバイバルで、もう一度そのまんまやるのかリメイクしてやるのかみたいな感じでいろんなのがあって、もう昔見た人たちを、もちろん今の子供たちにも見せるんだけど、大人も一緒に見ようみたいな、
ね、楽しめる昔見た
感じですね。
そうね、どうなんだろう、同じものを流すのとリメイクされるのってどうなのかな、うん、
私はねこれね、あのセーラームーンがちょうどね、うん、なんかジョジョとかは古いのを見てないからは、うん、あれかなんかセーラームーンがガチの世代だったから、うん、小学生の時とかすごい見てたから、
リアルタイムの、ね、
そう仲良しで漫画も見てたし、うん、アニメも毎週欠かさず見てたから、うん、すごい大好きでグッズとかも集めてたんだけど、うん、でセーラームーンがですね、あのセーラームーンクリスタルといって今新しく、うん、もう完全リメイクで、ま、新しい話とかじゃなくてセーラームーンってずっとシリーズでお話がどんどん変わってつながっていってたんだけど、うん、もう一度最初の初期のセーラームーンをもう一回作り直すみたいな感じで、声優さんも変わって絵柄も変わって完全にリメイクされちゃって、
もう別のものだ ね、 そうね、
もう別物になっちゃって、うん、なんかちょっと、うん、それを聞いた時ちょっとショックで、うん、正直え、なんか気になるけど、うん、でも私の中のうさぎちゃんはやっぱりあの声じゃないと、
なんかそうもうさなんか
だしって思って、なんかね、
ちっちゃい頃に見たものってやっぱり鮮明に残ってるし、声とかも
すごい覚えてるから、うん、なんか私が知ってるセーラームーンじゃないっていうのがすごい大きくて、うんうんうん、なんか何回かは見たんだけど、うん、なんかやっぱり私古い方が好きだったなみたいな、なんかやっぱり慣れてるものの方がいいなっていうのもあって、なかなか馴染めないって思って、難しいなと思って、ね、これはこれできっと新しい人たちには受けるんだろうけど、
そうだ、ね、初めて見た人たちにはそれがね
多分いいんだと思うけど、昔を引きずってる解雇中として
引きずってるな、
そういや昔の方がやっぱ良かったよみたいな感じにちょっとどうしてもなっちゃって、なんか多分いろんなジャンルでね今リメイクがされてるから、うん、リメイクされるたびに元々のファンだった人は、うん、きっと昔の方が良かったって思ってるところもあるし、ね、でも今の、まあ、こういうのも技術が発達したからできるんだっていうのもあって、寄生獣とかも多分昔アニメもやったんじゃないか、うん、でも昔、うん、実写とかは全然できないって言われてたのに実写化でできたってことは多分技術が進歩したからこそなんだと思うんだけど、
そこはいいよね、いいけど、
うん、でもやっぱ昔のあれの感じと違うみたいなのは、ね、どうしてもね好きであればあるほどあるよね、うん、みたいな感じがあって、
そうだね、もう全然絵の質も、ね、そうそうそうそう違うしね、
あとなんか、うん、まあ、大人になってからも私、まあ、まあまあ大人にしてはアニメを見てる方だと思うんだけど、うん、仕事柄とかもあって、うん、まあ元々アニメ好きだし、うん、なんか最近のアニメ、しおりさんはアニメとか最近も見る？
最近、あでもセーラームーン見たよ、
あ見た
見たよ、教えてもらったから、
あそうか、打ち合わせで私が激しくセーラームーンだったから
でもね、なんかねスタート間違ったんだよね、私、
あそうだ
ね、セーラームーン R 見ちゃった
そう、セーラームーンシリーズ、セーラームーン、セーラームーン R、 セーラームーンスーパーとかいろいろシリーズあるのに、そうそうそう、なぜか第2シリーズを見て
あれなんか話が微妙に
見えない、初期を見ろよって思う、
そうそう
ね、なんかね、うん、いろんなのありました、
なんかなんだろう、今見ると、うん、子供の頃にはよく分かってなかった、うんうんうん、チラ見しかしてないけど、うんうん、話分かってなかったのも、うんうん、あ今見るとそういう話だったんだ、
あそうだね、昔ってやっぱ子供の頃だとそんなに話をちゃんと理解してないから、あ今見るとあこういうこと言って、なんか意外と大人向けの話が入ってたりして、
そうなの、そうなの、
あれこんな話だったっけってびっくりする時があるよね、
なんか人生の話、うん、
子供の時はなんとなくかっこいいみたいな、そうそうそうそう、なんとなく可愛いからみたいな感じで見てたものが深いなみたいな時がある、ね、うん、
深いこと言ってたりするよね、
あとはなんか意外と回によって絵が全然違うんだなっていう、
違った
ね、うん、そう、そのことも熱く語ってた
そう、なんかねオープニングのね、そうそうそうそう、あのアニメと、うん、実際のストーリーの中の絵があれ輪郭丸い
そうなんですよ、なんかね最近のアニメはそれほどでもなくなって、なんかそういう制作側がちゃんとそういうブレをなくそうみたいな、やっぱりアニメっていろんな人で描いてるから、うん、その回によって絵を描いてる人が違うのね、元の絵を描いてる人が違っていろんな人で作ってるんだけど、それによって昔って結構自由でバラバラだったの、だからこの回の人はすごい美しいウサギちゃんを描くけど、この回の人はちょっと可愛いね、この回はなんか結構あれ荒々しいけどすごい勢いがあるみたいな感じとか
個性が出て
たんだね、なんかもう同じキャラとは思えないぐらいその回によって個性がすごい出てたんだけど、最近はそれを整えようみたいな動きになっちゃって、だから逆に誰が、だから昔のアニメは、本当に、まあ、当時見てた時はそこまでは見てなかったんだけど、もうちょっと大きくなって中学生高校生ぐらいになった時に、ちょっとオタク的な視点で見始めると、あ何々さんの作画はやっぱいいなみたいな、
すごい、そこまで見てた中学生って、
いやこの作画監督の会はいいですなみたいな
そんな感じだったら
友達とデフデフ言ってていや、やっぱっあの回は神脚本神作画でございましたみたいなそういうオタク的なの、なんかあの回の作家さんの絵はいいよねとか、この回の脚本はすごい良かったよねみたいな話をするようになったんで、まあ、脚本は今もかなり個性が出ると思うんだけど、作画に関しては
面白いよね、逆 にさそこに気づくと、うん、あ今日のこの作品はこの人だとか、
うん、あ この、うん、この人かみたいな時とかもあって、うん、面白い見方をしてて、
ね、
最近は結構それが整ってきてちょっと誰の書いたやつかが分からなくなって、まあ均一でどの回見ても綺麗だからすごいクオリティは上がってるから美しいんだけどちょっと寂しいなみたいな、
そうね、ちょっとそのオタク的な楽しみ方ができなくなってるかな。
まあでも本当のオタクだったら、うん、もうそれでも微妙な違いを見つける、この人の指の書き方が違うとか言って
る見つけるか
見つけるのかもしれないけど、ね、私がまあそこまで思い入れ見て今見てないかもしれないけど、でもなんかね制作してるそのアニメーターさんちょっとお知り合いがいて、うん、なんかそう最近はそういうキャラのブレがないかどうかをチェックする係の人がいるっていう話を聞いて、
そうなんだ、専門の係の人がいる、
そうそう、昔はそういう係あったのかもしれないけど、うん、そこまで厳密じゃなかったのが、うん、今はちゃんとチェックしてこの回によって作画のばらつきがないようにしてる、だから逆に個性を出さない方面になってて、なんかちょっと絵描きとしてはちょっと寂しいよねみたいな話を聞いて、あそうだ、昔は自由だったんだな、その昔は個性溢れてた、うん、溢れすぎててい
いのか悪いのか
なんかダメだっていうのでそれを均一に整えましょうみたいな動きになってて、それはそれで素晴らしいんだけどちょっと寂しいよねみたいな話を聞いて、あ白熱しすぎて結構時間がオーバーしてるみたいな、
止まらないね
というリバイバルブームでございましたわ。
はい、ちょっとあこれまだいけるね。
全然
喋れるね。るね、
なんか皆さんもね昔どんなアニメを見てたとかね、うん、ああいうのありましたよねみたいなお話ぜひ聞かせていただけたらなと思います。うんね、
ぜひトークのお題も募集してますので、うん、ぜひぜひお寄せください。はい、じゃ夢かの放送局後半もまだまだ続きます。はい